さて、矢花修行生ご夫妻から非常に心燃やされるお証しとお祈りのチャレンジをいただきました。今ひとたび私たちは神の御言葉のメッセージに心を向けたいと思います。今日読みたいのは伝道者の書12章の一節です。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。この伝道者の書を書いたのはソロモンという古代の王様、今から3000年ぐらい昔の王様です。彼は人間の老いと死について語ろうとしていますけれども、それは普通の仕方とは違う。私たちであるならば老いと死を語ろうとするときに、自分の思い出を振り返り、若い時や盛んだった時代の自分の姿を思い起こし、あの時は良かったなぁと語ることがあるかもしれない。しかしここで老境を迎えた王はそのような語り方ではなく、死を前にした時に人々に、あなたの創造者、あなたの作り主、あなたの神を覚えよというふうに語りかけました。この言葉は覚えよというふうに一応命令の形ではありますけれども、厳しい感じはしません。私たちを型にはめるような窮屈さもない。むしろこの言葉は厳粛ではあるけれども、かえって優しさを感じます。このメッセージを聞く者への思いやり、慰め、温かい思いが感じられます。ところで、あなたの若い日という言葉に引っかかる人いますか？私は若くないからこの言葉は関係ないんじゃなかろうか、そう思う方いらっしゃるでしょうか。私はミッションスクールに行って時々講演をしますけれども、どのミッションスクールに行く時も必ずこの伝道者の書の12章の一節を一度は引用してお話をします。それは文字通り若い10代の方々を前にしている方ですけれども、 ICU 高校で奉仕をした時に、これも素晴らしい学校でした。その時に質問ありますかと言ったら、いろんな生徒が質問してくれたんですけれども、なんと先生がですね、一人最後にはいと言って質問してくださいました。そして、私はもう若くないんですがどうしたらいいですかと。先生は真面目な顔してたんですけれども、もうその質問を聞いた生徒たちがどっと笑って、何人かの女生徒がもうおかしくてしょうがないっていう感じで笑っていらっしゃったので、きっと愛されてる先生なんだろうなと思いました。でその時に私はこういうことを言ったんです。先生のこれからの生涯の中で今日が一番若い日ですよ。これからの生涯の中で今日が一番若い日。カトリックのシスターである渡辺和子先生も同じことを言っています。この伝道者の書12章1節を引きながら、渡辺和子先生は、誰であっても人生の中で今日が一番若いのです、聖書には遅すぎるという発想は出てきません、そうおっしゃっています。ですからこの12章の1節は今日ここにいらっしゃる私たち全員に語りかけています。今日0歳の方から100歳の方までいらっしゃいますけれども、あなたの若い日にというのは過去のことではありません。あなたの若い日にというのは今日にという意味です。さて、伝道者の書、これは古代イスラエルの王ソロモンが書いたと言いました。ソロモンはイスラエルの歴代の王様の中で最も賢い王様、そして最も栄えた王様だと言われます。12章の1節はこの本の結論なんです。私たちはいきなり結論から今日読んでしまっていますけれども、伝道者の書は本当は最初から読んでいくともっとよくわかります。ハイライトで1章2章3章をちらほら読んでみたいと思います。12章の1節にしおりを挟んでいただいて、1章の1節を開いてください。スクリーンにも出てきます。伝道者の書1章の1節、 エルサレムでの王、ダビデの子、伝道者の言葉。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。日の下でどんなにロークしても、それが人に何の益になろう。人生は空だ。人生は虚しい。神様を知らない人生の結末は空っぽなんだ。そういう言葉から、ちょっとびっくりするような、ぎょっとするような言葉から伝道者の書は始まります。2章を読みます。2章の4節から7節。ソロモン王はその知恵と賢さを使ってありとあらゆるものを手に入れていきます。2章の4節。私は事業を拡張し、邸宅を建て、ブドウ畑を設け、庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すために池も作った。私は男女の奴隷を得た。私には家で生まれた奴隷があった。私には私より先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊もあった。彼は自分に与えられた知恵と賜物を使ってビジネスをします。事業をします。そしてとんでもないお金持ちになりました。2章の8節。私はまた銀や金、それに王たちや諸州の宝も集めた。私は男女の歌うたいを作り、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。彼は外国の金銀財宝を集めました。彼がいた頃のイスラエルは銀は価値がなかったって言われてるんですね。それほど金銀財宝があり余っていた。そして男女の歌うたい、自分のために演奏するバンドも作らせて、そして多くのそばめ、これはおかしな話ですけれども、もちろん良くないことですけれども、昔は一種の財産や権力を表すものであったようです。そういったものを手に入れた。そして2章の9節。私は私より先にエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなった。しかも私の知恵は私から離れなかった。彼は自分で誰よりも私は偉大なものだと言っちゃってます。読んでるこっちがちょっと引くくらいのすごい自信ですね。しかしそこまで自分に自信があって、自分の思い通りに全てをしてきた人生でしたが、ところが彼の結論は2章の11節なんです。しかし私が手がけたあらゆる事業と、そのために私が骨折ったロークとを振り返ってみると、なんと全てが虚しいことよ。風を追うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはない。虚しい。この胸の空白は埋めようがない。神を知る喜びがなかったならば、人生は虚しいのではなかろうか。それがソロモンの結論でした。アウグスティヌスという古代のクリスチャンの言葉を先月紹介しました。人の心には空洞がある。その空洞は神以外の何物をもってしても埋めることができない。これ少し調べてみますと、もう一つ似た言葉があるんです。2種類の言葉なのか、もともとは同じ言葉で翻訳されたときに違う表現になっていったのか、ちょっと調べきれなかったんですが、ともかく彼はこんなことも言っています。私は神の身元に行くまでは真の安息を得ることはできない。このアウグスティヌスの言葉はソロモン王の結論に似ています。どんなに栄えても神の身元に行くまでは真の安息を得ることはできなかった。続いて伝道者の書3章に行きましょう。ここには詩があります。3章の前半には世界最古の詩の一つがあって、そしてこれは3000年間人類を引きつけてやまない美しい詩だということができます。3章の1節から。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。すべてには時があるんだと始まります。二節、生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。三節、殺すのに時があり、癒すのに時がある。 崩すのに時があり、立てるのに時がある。4節、泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。こういう時がある、何々の時があり、何々の時があると、この対比された時間をこの数え上げていくんですね。対になって語っているんですね。そして8節、愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。そして締めくくりは11節の前半です。神のなさることはすべて時にかなって美しい。今まで数え上げてきたこのすべての時、いろんな色彩を持つ時間、それらがすべて神様によって与えられた。神のなさることはすべて時にかなって美しいんだ。そういうふうに締めくくられています。私たちの人生は、私たちの持っている時間はすべて神様からの贈り物なんだという信仰によって締めくくられているわけです。そして続きがあります。神はまた人の心に永遠を与えられた。神様は私たちの心に永遠への思いを与えたんです。だから私は神の身元に行くまでは真の安息を得ることはできない。さて、ここまで1章から3章をじっくり読んだ上で12章1節に戻りますと、非常に説得力が出てきます。12章の1節に戻ります。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。まばたきの詩人と言われる水野源蔵さんという方がいます。この方は幼い頃、9歳の時に高熱を発して脳膜炎を起こして首から下が麻痺します。見ることと聞くことはできるんだけれども、そして物を考えることはできるんだけれども、体を動かすことが全くできません。そして話すこともできない。瞬きでしか自分の意思を伝えられなくなりました。瞬きしか自分の意思で動かせなくなりました。水野さんが9歳にそんなことがあって、そして3年後12歳になった時、同じ町の教会の牧師が訪問をして一冊の聖書を彼に送りました。これが水野さんの転機になりました。お母さんにページをめくってもらって聖書を読んで、水野さんは神様を信じるようになります。彼は創造主である神様を知って詩を作るようになりました。こんな詩があります。これは伝道者の書12章の1節の発想にそっくりだと思います。スクリーンに出します。水野源蔵さんの詩。御神に作られたものよ、あなたの知恵と知識を誇るな。あなたのすべてのすべては御神から与えられたのだから。水野さんは全身の自由を奪われましたが、神様を知ることによって心に自由が戻ってきた。そして水野さんの信仰によれば、知恵や知識や、あるいは他のすべてが神様から与えられたものなんだ。だから自分には何も誇るものがなくても、ただただ感謝あるのみなんだ、そう言っているんですね。これは伝道者の書12章1節の発想と重なり合って、そして私たちの信仰を励ましてくれるものだと思います。このシリーズは創造と神の形というテーマで繰り返して学んでいます。創造ということを今日は見てきましたけれども、神の形というテーマも確認をしておきたいと思います。創世記の1章の27節に神の形という言葉が出てきます。スクリーンにも出ます。創世記1章の27節、神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。私たちは神の形に、神に似たものとして作られました。この神の形というキーワードは聖書の中のいろんなテーマを 理解することを助けてくれます。実はこの神の形という言葉を使うと、今まで少し難しいんじゃないかと思ってきた聖書の発想が分かりやすく新鮮な形で理解をすることができます。例えば罪という発想がそうです。罪というのは神の形という言葉を使って表現することができる。罪とは神の形が壊れた状態のことなんですね。自分でせっかく神の形に作られた人間が自分の自由意志を用いて神の形を壊していくこと、それが罪なんです。本来は神の形に作られた私たちが、その神の形が歪んでいること、壊れていること、傷んでいること、それが罪のもう一つの表現です。また例えば救いという発想も神の形という言葉を使って理解をすることができます。救いというのは傷んだ神の形が回復されていくことですね。神の形につけられた傷が神の恵みによって塞がっていくこと。あるクリスチャンが言いました。人は自分の魂の傷跡にこそ、その傷が恵みによって塞がれた輝く傷跡の中にこそ神を見ることができる。聖書が語る救いとは神の形の回復と言い換えることができます。伝道者の12章の一節に戻ります。この伝道者の12章の一節も神の形という言葉を使うとさらによくわかります。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。私たちは神の形に作られているからこそ、創造者を知らなければ真の安息を得ることができない。最後に創造者を覚えよという今日の御言葉にぴったりな賛美歌の話をして今日のメッセージを終わりにしたいと思います。今からメッセージが終わった後歌う賛美歌ですね。新聖歌の21番を開いてください。スクリーンにも歌詞を出していただけますか。輝く日を仰ぐとき、新聖歌21番、とても素晴らしい歌詞を持っています。一節、輝く日を仰ぐとき、月星眺むるとき、いかづち鳴り渡るとき、まことの御神を思う。二節、森にて鳥の音を聞き、そびうる山に登り、谷間の流れの声にまことの御神を思う。いい歌詞ですね。これは大自然を見て神様の偉大さを歌っている曲なんです。まさに今日の聖書箇所にぴったりです。左上に作詞者が書かれてあります。カール・ボバーグと言います。この方はスウェーデン人なんですね。実はこれはスウェーデンでできた賛美歌です。作曲のところを見ますと、ちゃんとスウェーデンの民謡のメロディーから取りましたということが書いてある。カール・ボバーグはスウェーデンの中でストックホルムよりもっと南、最南端に近い南の海の町カルマルカウンティに大工の息子として生まれます。そして彼は成長して船乗りになります。大工の息子に生まれて船乗りになるってなんか福音書に出てきそうな人ですけれども、そして彼は後に教会の牧師になってミッションカバナント教会という教会で熱心に仕える生涯を送りました。カール・ボバーグはある日友人たちと一緒に教会の礼拝を終えて家に帰る途中でした。突然暗雲が立ち込めて、それは雷雨になりました。稲妻と雷鳴が鳴り響く中、彼らは家路を急ぎます。冷たいシャワーのように雨が彼らの全身を濡らします。しかしそれはほんの一時的なものでした。しばらく後に嵐は過ぎ去って、風が雲を吹き散らして、そしてその後には空に大きな虹がかかりました。ボバーグは家に着いて2階の窓を開けて見渡します。すると目の前に見えるモンストレー海岸の波が静まって、水面があたかも鏡のようにキラキラ美しく太陽の光を反射させて輝いていた。そして遠くから 自分の愛する教会の鐘の音が夕刻を告げる音が聞こえてきました。その時に彼はひらめきを与えられて、ペンを取り賛美歌の歌詞を書き始めます。一節に、輝く火を仰ぐ時、また雷鳴り渡る時とありますけれども、これは創造の産物ではなくて、彼がついさっき見たものです。そして二節、森にて鳥の音を聞き、そびうる山に登り、谷間の流れの声に誠の御神を思う。これは彼の自宅から見える風景を描いたものです。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。この世界を作った神様がいます。私たちを神の形に作られ、私たちを愛しておられる神様がいます。その方の身元に行くとき、私たちの人生は変わります。私は神の身元に行くまでは真の安息を得ることはできない。あなたの若い日に、今日に神様を覚えることができますように、お祈りをいたしましょう。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。愛する天の神様、感謝をします。あなたがこの世界を美しく作り、装っていてくださることをありがとうございます。そして私たちの目を喜ばせてくださること、私たちが自然を見て神様あなたの美しさを悟ることができますことをありがとうございます。そして私もあなたが作ってくださった、しかも神の形にあなたの美しさを反映させるものとして作ってくださった、そのことをありがとうございます。神様、今週1週間もあなたと共に歩ませてください。あなたの創造の御業を見て感動し、そして自分が神の形に作られたことを悟って、本当に喜びに満たされた毎日を歩むことができるように、今週1週間愛する方々をあなたの恵みが離れないように、あなたが今祝福してください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。